こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、人生を楽にワクワク楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。今日は東京すごく天気が良くて、少し外にお散歩に出てきたのでベンチに座りながらラジオを撮っています。私事ですが、ね、散々ね、最近のラジオでもお話をしているんですけど、実は今足を、骨折してリハビリ中です。で、まあね、でも少しずつ動けるようになってきて、できることが増えてきてですね、家の中では、まあ、松葉杖なしでもちょこちょこ歩けるかなっていう感じ。ただ、外を歩くときは、まあ、不安定な、ね、道があったりするのと、あと変なこう足の癖、体の癖がつかないようにと思って、松葉杖を両方に持って、左足骨折してるんですけれども、折れた足でしっかりと踏みしめるということを意識しながら、お散歩、リハビリお散歩最近はしています。で、今日のラジオのテーマはですね、不安を解消するために必要なことということで、まあ、ヨガの哲学のお話に通ずるテーマになるんですけれども、ヨガ哲学では無知を解消することが全ての悩み苦しみを解消することにつながるよというふうに、説いています。で、ヨガ哲学でいうところの無知っていうのは、実はすごくこう、まあ、視野が広いというか、広すぎるというか、大きなねことの無知、知らないこと、まあ、いわゆる悟りを開くことでその無知を解消することができるということを言うんですけれども、今回のラジオではもうちょっとこう身近なところに視点を当ててですね、日々の生活の中でちょっとした時に感じる不安とか、悩み事の原因っていうのがどこから来てるのかなっていうところ、そこに関してのお話を少しシェアしたいなと、思っています。で、足をね骨折してるっていう話をしたんですけれども、病院で整骨院じゃなくて、整形外科の、主治医の先生のお話を聞いてた時に、だいたい術後6週間で全体重、折れた左足に体重を乗せれるようになりますよっていう説明を受けていました。そして今日がちょうど6週間目に、当たるんですね。で、まあ、その足首骨折するの初めてだから、本当にどのようにこう回復が経過していくのかっていうのがわからないから、そういう先生の話を聞いて自分でいろいろ調べたりしながら目安の時期にしてたんですけど、その6週間経ってスタスタと歩ける人もまあ稀にいるけど、歩けない、歩行が不安定な人はもうしばらく松葉杖を使うことになったりすると思いますっていう説明は受けてました。で、今日ですね、ちょうど6週間経ってみて、まあ、歩ける、松葉杖なしでも歩こうと思えば歩けるけど、足首の関節がすごく硬くなってるんですね。で、さらにはサポーターをつけてもうしばらく過ごさなきゃいけないっていうので、ただでさえ硬くなってる足首の関節の可動域がさらにサポーターで制限されてる状態なので、松葉杖なしで歩こうとすると、こう足をびっこ引いて歩くみたいな、ひょこひょこみたいな感じの歩き方にどうしてもなっちゃうんですよね。で、まあ、それは筋肉が落ちてたり可動域が狭まってたりするっていう原因が、まあ、自分では分かってるので、まあ、急がば回れでちょっとずつこう可動域を戻したりとか筋力を戻したりしていくしかないなっていうふうには思っているんですけど、この6週間っていう期間が一つの目安であったんですけど、まあ、いわゆる、全治6週間っていうような、まあ、ニュアンスだったんですよね、その病院で説明を受けた時は。で、ただ完治期間に関しては特に触れられてなくて、まあ1年後には骨が完全に丈夫な状態になってるから、手術で入れたボルトを外す方向で考えましょうみたいなことは聞いているんですけど、そもそもの全治期間 と完治期間の違いを私知らなかったんですよね。でこれは自分でいろいろ調べてて、あ、この言葉の意味の違いっていうのがあるんだっていうのを気づいたんですけど、まあ、その医療関係だったりリハビリ関係の仕事をしている方は当然の知識としてあることだと思うんですけど、まあ、私みたいなあまり知識がない人からすると、この全治何週間、全治何ヶ月って言われたら、あ、大体そのぐらいで治るんだ、元の状態に戻るんだっていう印象を持つ人も少なくないと思うんですよね。で、その全治何週間っていうのは、まあ医学的に見て、例えば骨折の場合は固定を外していいですよとか、全部の体重を乗せていいですよとか、退院していいですよっていうような目安の期間になるのが全治ですね。で、完治っていうのが元の生活に戻れるまでの期間を指すそうです。で、この完治っていうのが私の場合は、怪我をする前、足を骨折する前みたいに、当たり前に歩いたり走ったり自転車に乗れたり、ヨガをしたりできるっていうことを指す時期になるんですけど、大体の目安としては全治の期間からまあプラス3倍みたいな感じなのかな、が完治まで、その完全に機能回復までかかる時期の目安になるみたいです。なので、私の場合は多分まあ早くても半年ぐらいをかけて、走ったりとかできるように徐々になっていく、当然走れるようになる前に通常の歩行ができるようになるっていうね、機能回復の過程を経ていくんですけど、それを私は知らなかったんですよね。知らないというか、その全治と完治の言葉の意味の違いとか期間の違いがこんなに差があるっていうことを知らなくて、なのでなんか不安になるっていうよりかは、私の場合はなんかその一応目標がね、目安の目標がこの術後6週間に松葉杖なしで歩けるようになるっていう、まあお医者さん曰く最短距離で回復している人の話を一つの目安にして、まあ自分も回復していこうとイメージをしていたんですよね。なんですが、その時期がこう近づいてくると、あれ？と思うわけですよ。もうすぐ術後6週間が視野に入ってきたけれど、果たして自分はその最短で回復した人ぐらい体の機能が戻ってるんだろうか、いや戻ってないぞっていう焦りというんですかね、そういうのを感じ始めたんですよ。術後6週間で松葉杖なしで歩ける自分のイメージがね、その時は浮かばないとか、ちょっと電話がかかってきて中断してしまったんですけれど、どこまで話したかな、そう、術後6週間経って、その最短ルートで回復する自分の姿のイメージが、なんかちょっともやもやっとしてきたぞっていう時に、まあ不安というよりは焦りに近いのかな、そういう感じがあって、でそれでいろいろこうリハビリ、自宅でできるリハビリ方法とかをなんか YouTube でね調べてみたりとかするようになったんですけど、でもそのそもそもの全回復する期間っていうのをあんまり自分で積極的に取りに行ってなくて、なんかそういう先入観が入っちゃうと、やっぱり自分の中で、あ、この自分の怪我が、今回の怪我が治るのに大体このぐらいかかるんだなっていう思い込み、刷り込みが入っちゃうから、全然ねそれより早く回復する人もいるだろうに、平均的な期間をインプットしちゃうとそっちに引っ張られちゃうだろうなっていうのがあって、なんかそうあんまり調べてなかったんですよね。なんですけど、その焦りを感じるようになってから、ちょっともうちょっとできることを積極的にやっていこうかなって思って、調べたところ、全治と完治の言葉の違いを知ったんですよ。でそこでなんかその私の中にあったね焦りっていうのが少し和らいだんですよね。あ、なるほどと、自分の中で、 全知期間を完治期間と勘違いして目標を定めてたんだなって思って、その全術後6週間でもう元の生活に戻れると思ってたんですけど、まあ、どうやらそうじゃないらしいぞと、全知という言葉と完治という言葉の、ニュアンスのね違いがあるんだっていうことを知って、私の中の無知がね一つ解消されたんですよね、その瞬間で。そしたらその焦りが消えて、あ、じゃあその全知期間かな、その体重を左足に全部乗せていいよって言われる期間はもうその通りに進んできてるんですよね。で、実際自分で片足立ちもまあ、長時間じゃなきゃできそうだなぐらいまでは回復を今してきていて、で、あとはまあその機能回復ですよね、そっちをメインでやっていく方向になるんだろうなっていうのが、まあ、素人目にも、まあ、自分の体のことなんで、わかるんですよ。そのぐらいは回復してきていると。なので、あ、じゃあ完治の期間を、まあ、自分の中で、まあ、無理ない範囲ではあるけれども最短ルートで、機能回復して、上の子と公園で前みたいに遊ぶとか保育園の送り迎えをするとか、あとはまあ産後の育児で、スタミナ切れを起こさないように機能回復と体力を回復させるのに努めようというね、自分の中で新たな、まあ、目標というか、視点が切り替わったんですよね。そこで、思い出したのがこの今回テーマに選んだヨガ哲学の無知の解消が不安を、取り除いてくれるよっていうことでした。なんかすごい自分の話がメインになってしまったんですけれども、やっぱり人ってこうふとした時に不安になることってあると思うんですよね、お金のこととか病気のこととか、将来のこととか、人間関係のこととか、いろんなことで日々不安になったりちょっとそれで怖くなったりすると思うんですけど、大体のことがなんかなんでかなって思うと、それがどうなるかわからないからとか、それをどうすればいいかわからないからっていう無知が不安の根っこにあるっていうことが、まあ、結構多いっていうか、ほとんどの場合がそうなのかなっていうふうに、まあ、今までの経験から思います。またね、こうちょっと私の最近の話ですけど、今ねちょうど確定申告の時期で、毎年年に1回しかやらないから、自分でね e-tax で確定申告するんですけど、あれって不安になるんですよ。できるかな今年はみたいになるんですけど、そういうのもこうよくよく考えて冷静になって考えてみると、その e-tax の操作の方法だったり確定申告そのもののことだったりの知識が少ないから不安になるだけなんですよ。いざやってみると結局やらなきゃいけないから調べて、知らないことの知識を得て、なんとか、毎年ね確定申告無事に終えているんですけど、最初の頃はね白色申告していて、そこから青色に切り替えるタイミングでもできるのかなみたいな不安があったりとかで、最近始まったインボイスとかも、なんかインボイスを登録するしないとか、インボイスに登録した後の、申告はどうするとか、そういうのも最初知らないとすごいやっぱ不安なんですよね。できるのかなみたいな。でもまあなんだかんだ調べると、まあ、なるようになるというかね、知らなかったことを知ることにより、その自分の目の前の課題をクリアしていけているので、ぜひですね、今なんか不安なことがあるなとか、ふとした時にそういう不安、なんか漠然とした焦り、不安、恐怖を感じるなみたいな、そういう人はそもそもの根本に、自分に無知なことがあるから、知らないことがあるから、どうなるかわからない、どうしたらいいかわからないから、そこから不安につながってるんだっていうふうに考えると、まずね、その冷静に自分を客観視できるし、その無知を解消することさえできれば不安を取り除いていくっていうことができますので、まあ、今回のね私の話ではないですけれども、なんか焦りとか感じることあったらちょっと参考にしてもらえたらなと、思います。 では、今回のラジオはここまでにしたいと思います。今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。今日のラジオはヨガ哲学のお話をテーマにしたんですけれども、Kindle 本でヨガ哲学で生きづらさを解消する方法という本を出版しておりますので、よりヨガ哲学について知りたいなとか、自分の日常にヨガの哲学で不安を解消する方法を生かしていきたいなという方はぜひ読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。